本番30分ぐらい前から急に下っ腹がシクシクと仕上げました。とりあえずトイレに行きまして出しました。結構な量が出ました。トイレから戻りましてパソコンのメールなどをチェックしておりましたら、また第2波が襲ってまいりました。トイレに行きまして、そこそこの量が出ました。でまたパソコンのところに戻ってまいりまして、続きのメールをチェックしておりました。皆さん想像しておられることでしょう。第3波やってまいりました。これを波状攻撃というんでしょうね。まあ、そんなこんなしてるうちに本番となったわけで、本番の最中にトイレに行くわけにもいかず、こんな時に使われるものといえば皆さんご存知ですよね、ラッパのマークです。まあ中にはうちのはねラッパのマークじゃないよっていう、そういう方もいらっしゃるかもしれません。あれはあの登録商標にならない商品名でございまして、もともとロシアを征服するための丸薬ということで、セイロガンというそういう文字を書いていたものなんですけども、さすがに最近はロシアの皆さんに配慮ということでしょうか、正しいロシアの丸薬というふうに書くことになっております。まあ、今ウクライナとロシアが戦っているということで、多くの日本人はロシアに対してあまり良くない感情を持っているわけです。そうすると再びロシアを征服する丸薬という文字が復活し、さらに軍国主義が台頭する、そして第二次日露戦争が起きるのではないかと、そんなことを考えながら、トイレの洋式便器に腰掛け、時を過ごしていたわけであります。 TYC ケムールインサイダークラブ、お送りしてまいりましょう。この番組は FMC 関西、新大阪 FMC F スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は波状攻撃に打ち勝とうとしているエノキド、いやえのきだ新右衛門です。そして、スタジオにはこの方です。
あ、はい、家が近くなると本当にこうギリ収録ギリギリまで常時をぶっ込む癖がついてしまいました、エグです。
そして FMC 九州水前寺公園FMC サテライトスタジオではなく、ここになぜかいる人です。どうぞ。
はい、キラメユコです。私も
あんたマイク遠すぎるよ、ちょっと。
あ、すいません、
ちょっとグーッと近づけるマイク、
グーッと、はい、下痢になりたいな。
どういうこと？
だって便秘なんですよ。
あ、いや、
で、まあ私毎日薬
気になりたいなってのあんまりいないと思うんですよね。
いや、
普通にお通じがあればいいんじゃないですか。別に下痢になる必要ないじゃないですか。
でも下痢の方がなんか全部出し切った感ないですか？
あ、分かります、
ね、分かるでしょ、ね、出し切った感が
慢性的にあれだと。
そうこれやっぱりですか、こうチューブをこうギューッとこう折ってって折ってって折ってってですよ、少しケツの方からこう丸めてってですよ。でこうな残りをこうギューッとこうしてこう
歯磨き粉みたいな感じですか。
そうそうそう、 チューブをこうでしまいにはこうなんか用事かなんかでこうつくじってこうあの中を取り出して
そこまで
そこまでしたい
な。そうですか、
わかりました、はい、さ あお送りしていきましょう。
あ、嫌う英語ですよね。言ってないよね。
いらっしゃいませ、
ありがとうございます、来ましたみたいな、
は
い、
まあ、まあしょっちゅう来てますからもうあんまありがたみもないですよ。
はい、ありがたみがないです
、こちらは兵庫県、薬病神、ラジオネームババベッコ、
ありがとうございます。
先日は私の稚拙な、投稿を放送で紹介していただき恐縮ですということをいただきました、うん、ちょっと誤解をされていたのでまた書いております。いや、30歳と書くと榎田さんが喜ばれるとこういうふうに先週書いた方がいらっしゃいました。
あ、
でこれはあの別にあの若い女性だからということではなく、以前30歳ぐらいの若い視聴者さんが増えたとゲステルでね、喜んでおられたからですと、そういったことを配慮していただいてたんですよね、うんうん、それがこう、分からずに、単に私は、まあ、若い子はそんな興味ないんだよねとかってそういうあの私の性癖の方にあの話を持っていったという、はい、これ本当に心よりお詫びを申し上げます、若い子を見て喜ぶなんて思っておりませんのでということでございます。ありがとうございます、今回はちょっと違った話をということで、実は私は真の薬病神ではないかと思うのです、
うん、
と言いますのも、うん、今までの人生の中で、うん、自分が所属したり、うん、関わったものが、うん、全部覚えていないぐらいの多さで潰れたり災難にやったりしてきました。入社した会社は1年足らずで吸収合併され、行ったことのあるお店などもいくつも直後に火災や事故にあったり潰れたりしています。極めつけは学校です。通っていた私立の幼稚園は予備校に変わり、一律の小学校は統廃合でなくなり、で、私立の中学校高校大学校中高大は数年前ですが経営不振で他の学校法人に買収されてしまいました。私の学校は全部なくなってしまっているのです、そして阪神淡路大震災もありました、
うん、
神戸で生まれ育ち結婚で、これ神奈川かな、神奈川に住んでいた時です、
はい、
今またん今また神戸に戻ってきているので今度は関東あたりで、大震災があるかもなんて思ってしまいます、うん、皆さんもこのような経験はお持ちですか？これって当たり前のようによくあることなのでしょうか？ FMC さんにご迷惑をおかけしたくないのでこれ以上関わらず今後は内緒で視聴するだけにしたいと思っていますとかでいただきましたけど、別に大したことないじゃないですか。あの私が知ってるのは逆にラッキーだったって人の例とかいろいろありますけど、例えば私もあの役年の時ですね、男の役年って42だったんですかね、男40にですよね、お役翻訳で、その年はですね、あれです、まずあのお袋が死にまして、であと原因不明の火事になりまして布団の上に電気スタンドがなぜか置いてあるという謎の現象が起きましてですね、でその布団その電気スタンドがなぜここにこう置いたんだろうと思って、その傘の部分を取り出すとこう20ワットのちっちゃい電球がついてるんですよ、ただなんかこう布団からこうもやもやっとなんかこう、なんかこうきな臭いものが上がってきたので、見たら布団が真っ黒にこうその傘の形にこうなってるんですね。でそこにこう無意識に私はふーっとこう息をふーっとやってみたら、中で赤い炎がチンチンチンとこうで布団をめくって裏側まで見ると、裏側までは行ってないと、ですぐにあの片手鍋に水をこう入れて、でその布団にジャーっとかけ、布団ダメになってたなとか思いながら、 でもまあ捨てるにしても一旦干した方がいいのかなぐらいなことで、ベランダのその手すりのところに布団を、かけまして、で一旦あの昼飯を食いに行ったんですけど、その間にまあいつの間にか残っていたその布団の中の残り火が、種火みたいなやつがじゃんだんだんだんだんそれが広がり、折しも風が強かったので、うん、一気にそれが燃え上がり、ベランダが火事になるという現象が起き、
それで爪が甘かったということですか。
そうです。だからもうだからその後あのあれですよ、これも有名な話ですけど、うん、あのうち犬飼ってたんですけどね、その犬がワンワンワンワン吠えるんで、何ですか、何だろうなと思って外見たら、知らないおじさんがその庭先に立ってるんですよ、はい、何ですかって聞いたら、うん、燃えてますよ。それで、でふと見ると、うん、目の前にあの海進高校っていう高校があるんですけど、うん、その当時はもう男子校だったんですよね、うん、今女子いるのかね、海進いるよね、でそのあの6階建てのでかいね、うん、あのビルなんですよ、その校舎が、そこが全部顔でしたね。
あ、
顔
見てるんだ ね、
もうあの宮崎駿のアニメみたいなね、顔がいてですね、うん、それで私あのすぐにあの、うん、その部屋に戻りまして、で今度はあのまあ、あのそのバルコニーのとこ行きましたら、うん、もう窓も割れてるんですよ、熱で、
はい、
そのままほっといたら火が中に入ってくるところだったんですよ、うんうん、それをバンと開けて、うん、で幸いあのこう鉄のこう棒があったんで、うん、それでこう布団をこう持って外にそれ2階のバルコニーだったんですけど、バーンって捨てたんですよ、うん、燃えたまんま、
はい、
そしたらまあまあ、 あの家は燃えなくて済んだんですけど、はい、そしたらバーンってこうあのその布団をこうバーンってやったら、うん、パッと視界が開けるじゃないですか、目の前、それまで目の前でワンワン燃えてたわけですから、はいはい、ファッて視界が開けると目の前がその海進高校ですよ。そう、全部顔ですよ、顔バカから。そっからもうみんなうわーとかガッツポーズですよ。もう拍手とかが起きてですね、ちょっとしたあのスター気分を味わうことができて、でそうこうしてるうちにあのそこの高校生のバカどもがですね、はい、あの携帯で、うんうん、あの通報しやがってですね、でそこでこう、いやいや、
あの普通通報するでしょ、
消防が来たですよ、消防、はいはい、それで「どちらにしなかったですか？」っていうから、あの「いや、この布団がですね、あの燃えとりまして」とか「ああ布団ですね、うんうんうん」とか言って言いながら「すみません、あの何かあの水道のホースかなんか持っとるんですか？」とか「ああありますよ、ちょっと貸してください」とかって言われて、それであのバッチリ消防のあのヘルメットとかそういう防火着を着てる消防隊員が、私が貸した普通のゴムホースで、あの台所から水出して、それで布団に向かってチャラチャラチャラチャラ水かけてて、あの布団はですね、一旦燃え始めたらですね、もう絶対全部水につけるとダメですもんねとかって言って、
そういうことなんですね、
ああそうですねとか、でそうこうしてるうちにあの近所の今度あの交番からあの巡査がやってきまして、あの大変だったですね、うん、うんうんうん大変ね、これはね、うんうん、で今からね、あのちょ、あの交番に来てください、一応形上あの始末書注文ば書いてもらうといかんとですよねとかって言って、
おおそうですか、
そ、うん、れで分かりました、じゃあ後ほど伺います、
ぼやでも
ぼやでも失火罪になるんで、
おお、
それで
これ前科一般
で、あの上申書みたいなの出すんですよ。
ああ、そうです。
そうするともうあの別にあのよそに被害がないから、うんうん、であのもう文面が書いてあって、ほとんど写経ですよ、写経、はいはい、私は、あのこの何をしていた時に、布団がどうなりましてどうなったって書いてあって、それがいつあの急に燃え上がり、あのまああの皆様にご迷惑をおかけしたことをあの重々反省をしておりますみたいなこと書く、反省なんかしてないんですけどね、うん、こう書いて、別に誰に迷惑かけたわけじゃないですからね、自分のところの話なんで、まあまあ、でていうか周りのやつらみんな楽しんでたろお前らっていうエンターテインメントだぜこれとか思いながら、それでまあそれ書いて、で部屋に戻ったら、はい、やっぱねもうあの煙でいぶされちゃってるんで、
うん、
臭くて、
はい、
もうなんかそこいらんないんですよ、気持ち悪くなってくんで、うんうん、結局その日はもうあのビジネスホテル借りて、
ああそうですか、
でまあそんなこんなで、もうでそんな気じゃないですよ、
はい、
でその後あれですよ、あの用意していたあの今度はあの会社設立の準備、
うん、
これがあのいろんな邪魔が入ってですね、うん、パーですよ、
うん、
でも何をやってもうまくいかないって、
うん、
びっくりします。だからであとせっかくお金が入ったなと思ったらこう別のところにバーンと消えていったりとか、
うんうん、
なんか別に盗難まではなかったですよね、だから、うん、ありますよ、だからこう運の悪い時なんてのはね、たまたまね、
あ、それが厄年だということですか。
私42の時ですね。
お、ええ、お男性の厄年61歳。お、
61歳まだです。でもそれあの数えでしょ、あの基本数えとして
やるんですから。あ、そうそうそう、数えですね、
ええええ、
う
ん、私まだ今数えで60ですから。
来年には
うわ
こいつは楽しみだぜ
ということで皆さん本当にね、
いやでも学校が全部なくなるのはなかなかないですよね。
あ、そりゃそうです
ね。卒業したね、
はい、
あ、一つ二つはあったとしても小中、
まあね、
ね、
まあ、あの結構田舎だと結構その廃校になったとか分校がとかってあるんで、そんなに珍しいとは思わないですけどね。だってあの俺が昔大学にいた時にあの入ってた人形劇のサークルで、
はい、
あの回った天草の、あの天草町ってあったんですよね。そのそこのあのいろんな分校とかね、ほとんどないですよ今。
う
ん、
そうか、だから
熊村の方
とかはそうなるかもしれない。
そうそうそう、だから結構それは珍しくないですよね。うん、どうぞあの気にせずあの FMC にご投稿いただきたいと思います。
うん、ですね、
来年潰れてるかもしれませんが、あなたのせいではありません。大丈夫です。
そうです。
はい。
なんか嫌なのあり。
いやいや大丈夫です。え、もう今うちはもうあのどちらかというと前途洋々だと思っておりますので、あの年明けからはいろいろもうお話伺ってますのでね、うん、続きまして、
はい
はい、ちょっとだいぶ正露丸がちょっと効いてきた。
あ、よかったです、よかったです、はい、やっぱさすが正露丸ですね。
正露丸遠い A を、
うんうんうん、
対象マーク、
ラッパのマークですよ。
あって対象製薬違う、ね、
対象、あれは対抗薬品です。
あ、対抗薬、
あのなんだっけ、あのなんかトラブったんですよね、対抗薬品
で。え、あ、そうでした。
クレベリンかなんかで、いや、あのトラブったでしょ。
クレベリン、なんか
クレベリンってなんか蒸気をこうやるとあのウイルス、空気中の部屋の中のウイルスをやっつけますとかっていう。
あ、クレベリン、あ、ええ、な、何あれダメなんですか。
でもあの全く効果がないということ、まあそんなこと、はい、東京都世田谷区からいただきました。39歳主婦、ラジオネームキマイラ。
ありがとうございます。
キマイラ、
うん、キメラのことですね。キメラの キマイラっていうその神話上のものですね、おそらく、
は
い、
キマイラ、
うん、あのこう合成したこうあの生き物みたいな、キメラみたいな、
キメラって怪獣じゃなかった。
いや、もともと神話に出てくるあの生き物なんですけど、で、あとその細胞の話、キメラ細胞とかって言うでしょ、で、あれですよ、テレビ映えみたいなもんですよ。
テレビ映え、
テレビとハエが合体したレストランの怪人テレビ映えとか。
そんなのいるんですか。
いました。
怪獣の名前ですか。
怪人ですね。怪獣じゃ怪人ですね、テレビ映え。
キメラが、
キメラって言っていいかどうかわかりますが、レストランの怪人ですね。お分かりですか、レストラン。
あ、そうですか。
初めて投稿いたします。
ありがとうございます。
榎田さんの存在は自由自在シリーズなどで存じ上げてはおりましたが、これまであまり関心を持っておらず、あくまで受け答えが巧みなアシスタントさんという認識でした。まあ、そういうことはそういう方いらっしゃると思いますよ。
私も最初そうでした。
今回新ミッドナイトえのきだ、そして QIC をじっくり拝聴する機会があり、なんででしょうねなんで急にそんなことになったんでしょうね。
なんででしょうね。なんかきっかけがあったんでしょうね。
今回はもう一切あのそういう話にはいきませんので、皆さん耳の穴かっぽじって聞こうと思ってるかもしれませんけど、やらないからね。で、そのじっくり拝聴する機会があり、これはただものではないとの、強烈な認識を新たにするに至ったことを慎んでご報告申し上げます、で、榎田さんという強烈な個性を築き上げた、まあ、その個性を築き上げる原因となったところでしょうね、出来事が、まあ、おそらくたくさんあっただろうと想像しています。そのようなエピソードをいくつかご披露いただけたら大変嬉しいです。なぜ嬉しいんですかね、その話聞いてよろしくお願いいたしますということで。
最近聞いた人は知り分かんないですよね、多分。
あ、まあ、もう今までさまざまなエピソードはこう語っ っては来ておりますけれど、う
ん、まああの古株リスナーさんにはあのタコ耳ハム話なのかしら、
まあ、あのまあまあ中には鉄板ネタなのかもしれませんし、うん、あの何回も聞いてるよっていうもう時そばとか、うん、あの発天神とかっていう、うん、ジュゲムみたいな話でねで、そうですか、気づきありた出来事が、まああのもそもそもあの多分なんかあのう変なんですよ、生まれた時から多分何かあの影響を及ぼしてるんだと思うんですけど、なかなか出てこなかったらしいです私ね。
ああ、まず、はいはい、お母様から出てこなかった、
でもうこのままだとよもう母体がね、うん、っていうのはあったみたいで、でその医者がインターン一人しかいなかったという、でそれ人が生まれて初めてやる帝王切開術だったということだというのがまずあるんですけど、それとですね、あのこれもあの親戚一同の前であの行われた事実であると同時に、なおかつなんとですねテープレコーダーが回っていたということで、ちゃんと音源が残っているということで、もう確たる情報として申し上げるんですけど、生まれて初めて喋った言葉が、はい、あのちゃんと単語だったという、普通あのママパパとか、はい、そういうのでしょ、
まあそうなんですか、
まあ大体こうそういう言葉としても大体そうじゃないですか、マンマとかなんか大体そうだと思うんですけど、まあ、多分そういうのも喋ったとは思うんですよね、はい、でみんながいる前でちゃんと喋ったのが、はい、雨降ってきたと、言ったので、あの親戚一同が、はい、天才だと、これはすごい、でしかもテープもあるんですよ、私も、何回も聞かされましたからそれ、で、なるほど天才なんだなと私も、はい、あのそのテープの音声を聞いてですね、
ご親戚が王とか言ってる
んで、そうそうそう、そうそうそう、あのちょっとオープンディールで、はい、で、それで、まあこれもよく話をするんですけど、だいたい2つか3つぐらいからあの見てたものが変なものばかり見始めるというあの現象が起き始めまして、はい、普通ちっちゃい子が喜ばないものをやたらと喜び始めるという、まあ、例えばその怪奇物、もうあのおなじみ妖怪人間ベムドロロ、であとあの怪奇物ではありませんがアニメで、モノクロで、鳥物町のサブと一鳥物控えとか、こういうものにハマりだし、そして特撮はウルトラマンとかウルトラセブンももちろん見てましたけれど、それよりもうあの非常に激しくハマったのは怪奇大作戦、でさらに、同じく円谷プロの作品で言えば、土曜日の夜8時から放送しておりました1時間ものの、マイティジャック、全く子供向けじゃないですよね、
マイティジャック子供向けじゃない、
はい、
ああそうです
か、あれは最初大人向けで始まったんですよ、はい、で失敗したので、途中から1時間枠をやめて、30分というのに短縮し、なおかつ怪獣を登場させて怪獣と戦うという、まあ、子供が喜ぶスタイルに変えて、戦えマイティジャックというふうにタイトルを改めるんですよ、だから戦えマイティジャックとマイティジャックは別物だと考えていただければいいと思います。これがあのマイティジャックの分類の一番の肝になりますね。これ試験に出ますんで、
戦いマイティジャックじゃなくてマイティジャックにハマったってい
う、そうです、ですからまあ、言ってみれば、これが二谷秀明が出ているか出ていないかということが一つの、はい、区別するところになりますね、あたり八郎っていう名前で、でまあまあだからそういうだから僕あれですよ、だから3歳にしてですね、その怪奇大作戦とか見てですね、もう幼稚園でそのナレーションとかやるわけですよ、これが怪盗キングアラジンが狙っている仏様であるとかっていう、そういうのこうすごいソプラノの声で可愛らしい声で、言うわけですよ、だからそこから大体ちょっとおかしい甚だおかしいやつなんですよね、だからまあ だからまあ私のこの強烈な個性を築き上げた出来事というか作品は怪奇大作戦だとであると、うん、言っていいかもしれませんね、
はい、
皆さんもねよくご存知ですよね怪奇大作戦。
だけど年齢が違うからね、
そもそも
ね、
いやあなただってあんた FMC 長くいるんだから何回か見たでしょうが、
怪奇 大作戦は言われたの
を何本か、壁抜け男だとか、はいはいはい、かまいたちだとか、
かまいたち
は
覚えてないですね、
あの女の子がこうあの真空でバラバラ京都買います、呪いの壺とかね、たまりませんね、ゾクゾク来ますね、また見たくなりますね。
3歳の時の興奮を今まだ覚えてるという、
もちろん京都買いますとかもなんだこれはって言ってそのなんかあのゾクゾク来てましたよ、
は
あ、なんだか全然全然意味わかんなかったですけど、なんかあの絵面がたまらんですよ、私の感性にこう、
くるわけです、
私もよくわかりませんけどね、だからもう将来車乗るなら絶対トータス号だというふうに決めてましたけどもね、
わかんないです
ね、トータス号はちゃんと出てきますよ、新ウルトラマンにも、
トータス号、あ、車かなんかですか、
はい、家督隊のですね、家督隊の事務所の中の、はい、こうパソコンとかが並んでるところに、はい、フィギュアとかが置いてあるんですよ、はい、調度品として、はい、そこにトータス号いますから、
うーん、
でパソコンの、壁紙はマイティージャックのマイティ MJ 号です、
マニアがこうニヤニヤしながら見
るようになってるんですね、もうえのきなのためにあるようなカットですよあれは、
見逃さないわけですね、そういう
の、見逃しました、
あ、最初は見逃した、
私そのシーン寝てたんです、
あらら、
前島君たちとみんなで新ウルトラマン見に行った時に全俺寝てたんですよ、もう気づいたらもうウルトラマンがなんかやってるとこから始まってて、
誰よりも好きなはずなのに、
本当にね、
だから後から気づいたってこと、後から言われて気づいたってこと、
だから俺ほぼ筋書き分かんなかったですもん、なんかゾフィー出たのとかってそんな話で、いや今はほらアマプラでただっていうかあれで見えるからもう見てますけど、まあだからそういうものですね、あとなんですかね、これたまたまツイッターで出したんで、あれもちょっとちょうどいいですけど、天下御免というドラマが、ございまして、でこれ NHK のドラマで、これは多分確実に榎田新右衛門の方向性をねじ曲げましたね、
ねじ曲げた、
あれはもうだから普通がつまんないという、なんかそれまで自分が普通じゃないなっていうのはそれがいいとか悪いとかじゃなくて、なんかお前変わってんなって言われてて、それ気にしないだけだったんですけど、それがその普通じゃないなっていうのがなんですかね、いいんだと、生きてていいんだと、いうのこう私にこう教えてくれたドラマがこの、早坂亮さんのこの脚本による、天下御免という
素晴らしい、それがなかったら京都市榎田さんは自己否定に入っていたかもしれない、
ひょっとしたら今頃は大阪府庁か何かで、有能な地味な職員をやってた
一応自分は有能ってなんですね、まあいいんですけど、
事務処理能力は高いですからね、でまあ天下御免、これが本当日本のなんていうんですかね、放送エンターテインメント業界にとってですね、最大の損失がこれなんですよ、これ、残ってないんですよ、ほとんど、これいまだに NHK が実は血眼になって探してるんですよ、どっかにねえかと、どっかに生まれ、もう音でもいいから音はね結構ほとんど見つかってるんですよ、カセットテープとかで録音しましたみたいな、映像がないんですよね、これあるのがその主演の山口隆さんという人が自分でテレビをね、当時非常に高価だったビデオカメラで撮影した、ものが残ってるというぐらいで、もちろん脚本とか残ってるんで、この第1話がその まあ、あの第1話はそもそもあの何かってこれ主人公は平賀源内なんですよ、うん、平賀源内とその仲間たちの、まあ、ドタバタコメディみたいな話なんですけど、うん、でこれがもうほぼほぼその社会風刺で出来上がってるドラマでして、当時の公害問題であるとか、うん、その東京のゴミ問題だとか、うん、そういったのがもうあの色濃く出てくるんですよね。 で実際あの当時の東京都知事美濃部さんっていたんですけど、はい、美濃部都知事がそのドラマの中出てきますから出演者です。であとその平賀源内がその、江戸に出てくるじゃないですか、うん、江戸に出てきてまず最初に歩くのが銀座の保護店を歩くんですよ、うん、普通にあの現代をそのまんま歩くという、なんじゃこりゃっていうですね、もう もうあまりにも本当にだから自由自在なんですよ、うんうん、もう演出になんかこうあの手枷足枷が一切ないという、ね、しかもそれは NHK がやったんですよ、うん、ね、だから民放でさえ手枷足枷がある中で、うん、NHK がゴールデンタイムのそのドラマでありながら手枷足枷一切なし、うん、で政治批判も入れまくり、うん、ね、だからこう当時田中角栄がこういまして、田中角栄みたいなそのモノマネみたいなのも どんどん出てくるし、うん、でそのうん、その時に起きた出来事事件だとかもどんどん新しいのぶっ込んでくるんですよ、
はい、
でまあいろいろとその窮屈になったその日高源内とその仲間は、なぜかパリに逃げ出すというか、うん、要するに国外逃亡して終わるっていう、まあ、史実とは何の関係も、うん、もうむっちゃくちゃなんですけど、まあだからそのドラマが私のこうなんですかね、ねじ曲がった性格をより堅固なものに定着させたという、うん、ことになるんではないかなと、うん、でその2年後にその続編に位置づけられる天下堂々っていうのが出るんですけれど、これももうワクワクしながら見たんですけど、はい、これはあんま面白くないんですよ暗いんでこれが、
ああそうです、
なんかね天下御免が陽だとすると天下堂々は陰なんですよ。でなんかそこはちょっとあんま好きじゃなかったですね、うん、でそれから10年ぐらい経ちまして、うん、ビードロで候というドラマが
ことごとくわけが、
そこで実はその日高源内がパリにいるという、うん、エピソードが出てきて、これはだからその 天下御免の、はい、その後日談っていうことになるというのが、これがそれ分かる人は相当なもんだったということですね、うん、だから私多分やっぱりその、うん、鉄は熱いうちに打てと言いますけど、私の性格がねじ曲がって確実にそれが出来上がったのはもう10歳までですね、だから1972年ぐらいだから8歳か9歳、
はい、
そこら辺までだと思います。そのあたりまで見たものが、はい、変なもんばっかり見たんだと思います、
うん、
だから時代劇でも普通のジャンバラも好きなんですよね、そのソロニー花山大吉みたいなのも大好きなんですけど、大江戸捜査網とかも大好きなんですけど、一番まあ脚本として好きなのはブラリシンベイ道場破りという、
ね、
ご存知ない高橋英樹主演の今見ただからあれ見たかったら YouTube で東映のチャンネル、東映時代劇チャンネルに行くと1話と2話は見れると思いますよ、うん、フルで、
うん、
どうぞご覧いただきたい。山本周五郎の人情長屋ってあれですよ、雨上がるっていう映画があったでしょ、寺尾明で、
はいはいはい、
寺尾明と宮崎美子とかが出たやつで、大滝修司とかも出てるやつで、もともと黒澤明が撮る予定にしていたけれど、はい、まあ、黒澤さん亡くなったのでその助監督を務めてた方が監督をやってっていう、そういう、はい、まあ、川をいわゆる大井川みたいな川があって、
はい、
でそこでみんな川止めにやってるわけですよね、雨が続いて、うん、長雨で、
はい、
でその宿屋でずっとその先に進めない人たちがそのうつうつとした生活を何日も暮らしていて、だんだんこうみんなが殺伐としてくる中で、うん、まあ何とかしてこれを和らげようとしたそのスロー人、寺尾明が道場破りをやって金を稼いできて、でその金で ごちそうを振る舞ってみんなの気持ちがこうほぐれるっていうエピソードがまあ主になってるのが雨上がるっていうやつなんですけど、あのそれのもうほぼほぼげもう元になるのがこの元になってるっていうか、その同じなのがこのぶらりしんべヱ道場破りで、でそのあの貧乏長屋のなめくじ長屋っていうところにいるそのあのしんべヱさんが何かトラブルがあるとすぐどっかの道場に行って、道場破りをやるんですよ。であのその時の名前が取ってくれべという名前なんですけど、うん、であのまああのどんどんどんどんその門弟を打ち負かして最後はその、道場主との一騎打ちになるんですけれど、でその時にその金銭交渉をやるわけですよ。耳打ちしながら、うん、何両とか、うん、そして向こうがその道場主が、うん5両とかって言ったらまだまだって言ってバーンって打ちかかるんですよ。そして向こうがあのじゃあ8両とかって言っていやまだまだとバン10両って言ったら参ったって言ってあの、ま、わざと負けるんです、うん、それで10両をせしめて帰ってきてそのお金であのいろんな人を助けるっていうそういうあのだからあの人殺しが一つも出てこないあの時代劇でその事件性がほぼないわけですよ。でこれがあのたまらなく好きで、
うん、なんか落語みたい
に、まあまあそうですね、
落語を映像化した、
もう人情喜劇ですね。であのオープニングのテーマはボニー・ジャックスが歌うこの歌なんですけども、うん、まあ、登場人物をただご紹介するだけという、うん、新兵衛さんの長屋は16軒鶴と2人でブーラブラって歌なんですけど、向こう三軒両隣っていう、うん、これがもうあのなんかあの非常にこうリズムとして非常に調子が良くて、でまあそういうとこでしょうね。だからなんかあの榎田さんの庶民感覚と、はい、あのねじ曲がってなんかその変なものに対してなんか理不尽なものに対して途端になんかこう攻撃性を発揮するところとか、
理不尽な天気を
見て、なんか
ちょっと今ふと何か思い出す前に、
はい、相手が何だろうと友達だろうとあの理不尽だと思うとあのすぐにあのやるという、うん、あのそういうところは多分 そこら辺でしょうね。全てはうん、それから一つも成長してないってことでしょうね。
言おうと思ったけれどもご自身でおっしゃられた、
はい、謙遜という言葉も一応知ってるんですね。
言葉だけ、
はい、いやあの非常に腰の低い、はい、あの穏やかな人物だと言われていますね榎田さんは。
はい、今私あのキラウエアさんを目の前にしてこんなにキラウエアさんってクールなんだとか思って、
クールだということですか。
いやこんなに熱く榎田さんが喋ってるのに本当に喋らせとけみたいな感じ
いろいろも今まで聞いてきてるし、うんうん、はい、そうそう、だからもうまあすごいもうすごいんですよ、うん、
はい、
で子供の時の見てたものって覚えてます？私全然覚えてないですよね。
いや、
その衝撃を受けたものとかはあります？子供の時、
まあの多少はでもこんなには、え、
例えば 何ですか？
あ、まああのサウンドオブミュージックとか、
サウンドオブミュージック
衝撃、
はは、衝撃、衝撃、
ね、衝撃ね、だってこんな、だって、うん、ほとんどだって何です、
うん、何ですか、
あ、
なんだよ、
あの現代劇もあるか、現代劇もそうか、時代劇も、うん、現代劇もそうか、
いやだからね、うん、あのまああの地頭がいいんですよ。あのそう間違いないですよ。見たもの全部もう映像で覚えちゃうから、だからあの録画なのよ俺の脳みそって。
確かにだけど、うん、なんかいろいろ
すごい記憶力は確かに、うん、あのな波じゃないっていうのは分かります。はい。
だからあの、うん、ね、子供の頃に見てたものとかがその。テレビの内容は大体、まあまあ、好きなテレビの番組とか覚えるじゃないですか、
はい、まあまあはい、
俺違うんですよ、うん、あの部屋の映像から入ってるんですよ、
うん、
ここにタンスがあってその上に、はい、あのなんかあの博多人形みたいなのが置いてあって、うんうん、こっち側に足のついた白黒の、うん、あの富士電機のテレビがあって、はい、でチャンネルは1から12までしかなかったんですよ、はい、UHF ないからね、 で、それでその横にあのその私用の子供の洋服ダンスがあってっていう部屋がこうもうあるんですよ、うん、その中でテレビをつけてそれで映像が出てくるっていうのは全部それが残ってるんですよ、
はい、
だから変なんです、うん、ええだからその東京 の、 あの小平ってところでの自分の部屋の話なんですけど、うん、でその後うちは火事になっちゃいますから、
うんうん、
それであの同じ小平なんですけど別のところに引っ越すんですよ、
はい、
あの文化住宅みたいなところに、うん、でそうすると間取りが変わっていてその時に見ていたスローニー花山大吉はもうすでに部屋の形も違うんです、私の記憶の中で、
はい、
で今度大阪に今度親父がその、うん、あの自分が火出しましたからね、
はい、
火それであので引っ越してで井口堂ってとこに住んだ時のそのアパートのその部屋の中でその時はあんまり家具もなかったん で、うん、でテレビがその時は今度なぜかテレビが それまでのフジ電機じゃなくて、
はい、
あのナショナルになったんですよ、
うん、
でナショナルの14インチのモノクロのテレビになったんですよ、
うん、
でそれには UHF がついてるんです、うん、UHF のこう回すやつが でそれでずっと見てて、でその時に見てた映像とかもその例えば天禄のガス爆発事故の時 の、うん、あの生中継だとかああいったのも全部頭の中に入ってて、
うん、
あのなんか知んないですけどあの膨大な録画データが頭の中に入ってるという、うん、いうちょっと天才っぽいことを言って、すごいだろうと思わせておこうというですね
でも実際すごいと思いません？
思いますよ、思いますよ、
言葉が出てくるし、
はい、
いろいろ
私みたいにうーってならないのがすごいし、
多分ですねそれね、はい、あの見た話をね全部すぐに誰かに言うんですよ、
はい、
物語るんですよ、
うん、
だからそのねその井口堂 の、 その石橋のところにいた時は、はい、その時友達いなかったんですよ、東京から引っ越してきたでしょ、
うん、
それであの幼稚園年長さんの年だったんですけど、はい、もうあと3ヶ月ぐらいでもう卒園だからもう行くことはないっていうなんか親の判断で、うん
はい、
だから私はあのもう野生児と化してたんですよね、はい、でじゃあ誰と語ってたかっていうと、あの野良犬の子犬を2匹捕まえまして、で麻布でこう首やこう紐をつけてですね、
は
あ、それをいつもあの子分家来としていつも連れて歩いてたんですよ
野良犬、
野良犬を、
はあ
ええ、であのその野良犬にずっとあの昨日見た、うん、あのその話とかですね、
はあ、
昨日見たあの全日本歌謡選手権でさと
今ものすごい映像でもすごいかわいそうな子供の映像が頭の中に
浮かんで、時々あのほら地元 の、 あのいじめっ子とかこう、はい、番長みたいなのがこう来るじゃないですか、
は
あ、でこうあのなんか見たことのない子供が、
はい、
あのしかもあのボロボロのドロドロの服着て、はい、子犬ぶらさってやる、うん、出てるじゃないですか、
はい、
そうするとこれ いじめの対象になるじゃないですか、
はあはあ、
でところがほらあの、まあ、これも あのあれですけど、うん、あの腕っぷしも強いもんですから、
あっちま
でもあのボコボコにしちゃうわけですよね、
はい、
上級生とかも泣かしちゃうんですよ
まあ犬連れて犬に話しかけたらちょっといじめちゃおっかなとか思う心理は分からんではないですけどね、
おいであのその井口堂ですらホームレスがいましたから、
は
あ
は
あ、でその、 あのホームレスのおじちゃんが作った、はい、空き缶で作ったなんかこう何を煮込んだのかわからないカレーがあってですね、
は
あええ、で食うかって言われたら、うん、うんって言って、
うん、
で食ったらもう今あれはもっと本当に美味しかったですよあれは、
は
あ、ええ、でそれなんかそういう ところも多分、
うん、
なんかこれ別に言葉選ばずにあえて言いますけど、
は
あ、底辺の人に対するあんまりこうあの
あのこの言葉選んでください、
なそれでは、はい、なんて言ったらいいんですかその
いやなホームレス
簡単に貧乏人に対するあの偏見がないんですよ、
はい、
ええ、であの汚い格好してる親父とかいるじゃないですか、はい、であの昔なんかほらその工員ですみたいなね、
はい、
作業着のもう油のこうあの
あ、はい、
ね、でこうあの歯の抜けたような親父とかいるじゃないですか、うん、なんともないんですよね別になんか、うん、でいろんな意味でなんかだからあの鍛えられたですね、っていうこれだけ言えばちったみんなあのまあ持ち上げてくれるかな、今のはあの榎田新右衛門物語の第1巻の、第3章ぐらいまでですからこれからまだ面々と続くあのいろんなエピソードがございまして、これをぜひいつか大河ドラマとして、
うん、
放送していただきたいですね。
ぜひキマイラさんはあれですよ、聞かせてやんないとかね、
お読みいただ
け、読んでいただけると、
500円で販売しております。よろしくお願いします。大河ドラマより朝ドラですかね。
朝ドラですか、15分の
朝ドラでこう、
なぜ、
いやいや今ふと思っただけです。まあ別に大河でもいいですよ。タイトルは何ですかね、えのきどってい
う。朝ドラでいいと思います。
案外私しつこいし根に持つ方ですから。
何ですか、
当分ネタにすると思うんですよ。
面白いな。
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
FMC 奥様ラジオショッピング。いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。